ご一緒に開いてきましたこのペテロの手紙第一もですね、3章の終わりの部分に差し掛かりました。これまでのところでですね、ペテロが取り上げてきた中心的なテーマというのは、キリスト者は悪を成してくる人たちに対してどのような態度で応答すべきなのかというそのことであります。ペテロが提示しているその答えというのは、善をもって悪に応答するということでありました。なぜかというと、善によって悪に応答するというそれだけがですね、状況を変えうる可能性を持っているからです。悪人には悪をもってやり返したって構わないんだ。自業自得じゃないかと。この世の価値観に基づきますと、そういうことになるわけですが、しかし、そういうやり方が問題を解決することがあるかというと、ないわけですよね。憎しみが憎しみを呼ぶ。新たな悪がそこから生み出されるというだけであります。しかし、善をもって悪に応答していくということ。これはですね、その善が報われるというね、見えない将来のことに対する信仰がないとね、できないんですよね。で、そうでないと悪に善を貸したって無駄じゃないかって。しかし、信仰者だけはですね、神様がそれを見ていてくださる。そのようなですね、信仰があるがゆえに、悪に善を返すということが成し得るわけであります。で、それはですね、人々にとって実に予想外の反応なんですよね。悪をなせば、より強い反応がですね、悪が返ってくるではないかと。まあそれが世の常であります。しかし、悪をなしたのに善が返ってくるという予想外の反応がですね、その相手の眠っていた良心をですね、こう、トントンとノックするんですよね。で、一度ノックしただけで心が開かれるということはなかなかないかもしれませんけれども、しかし辛抱強く善を持って相手の心をノックし続けていく。その時に扉が開かれる時がやってくるということですね。16節でペテロが語っているのはまさにそのようなことではなかったかと思うんです。ただし、柔和な心で恐れつつ、健全な良心を持って弁明しなさい。そうすれば、キリストにあるあなた方の善良な生き方を罵っている人たちがあなた方を悪く言ったことを恥じるでしょう。で、そういうですね、希望があるんだと。そういう希望があるのなら答えは明らかじゃないかとペテロは言うんですね。同じ苦しみを受けるとするならば、悪を行って苦しみを受けるよりも、善を行って苦しむ、その方がはるかにマシではないか。17節でペテロが語っていることはそういうことであります。確かにそうですよね。私たちの周りには、私たちのその信仰をね、出しにというか、信仰を上げてですね、そのことのゆえにあざけったり、あるいは罵ったり、あるいは私たちを軽く見たり、まあそういう方が周りにいらっしゃるかもしれません。で、そういう人に憎しみを浴びせかけられたのだからこちらもということで憎しみを返す。それは一時はですね、ああ、せいせいしたと。そう思うかもしれません。しかし、後から私たちの心の平安は乱されて、なぜ私はあのようなことをしてしまったのかと。在籍感に痛みを覚えることになるわけであります。一方で、そのような相手に善を返すとしたらどうでしょうか。にわかには理解できないと言われるかもしれません。何やってんのと、もっとからかわれるかもしれません。でも、私たちの良心は傷つかないんですよね。在籍感を覚えるということはない。 守られるわけであります。だからこそペテロはそのような歩みをしていく方がはるかに良いでしょうと、そう私たちに問いかけたわけであります。そうは言ってもね、ここでついこう下を向いてしまう方もいらっしゃるかもしれません。いくら善を返してみてもね、何も変わらないんです。長い間ですね、そういう経験を重ねてきて、無力感を感じたり、疲れを覚えている。敗北感を感じながら歩んでいる、そういう方もあるいはいらっしゃるかもしれません。そこで知っていただきたいんであります。今日の御言葉は、まさにそのような人々への励ましのためにあるんだということ。つまり、悪に対して善を返す、そのことで痛みを感じている人々よ。あなた方は、すでに彼らに勝利しているのだ。そのようにペテロは語るのであります。どのようにしてですか？それはキリストの十字架によってなんだと。ペテロは18節で語るわけであります。お読みします。18節。キリストも一度罪のために苦しみを受けられました。正しい方が正しくない者たちの身代わりになられたのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、あなた方を神に導くためでした。今読んだ箇所のですね、冒頭にですね、皆さん、キリストもって書いてますよね。キリストもっと。そう言ってペテロは語り始めております。もっていうのはですね、前の節までで語ったことと同じことをね、キリストも、イエス様も経験されたんだよっていうことですよね。で、それを、そこで前のですね、十何節を見ると先ほど来述べていますように、善を行って苦しみを受けるということが語られているわけであります。イエス様はまさにそのことを経験されたんだということですね。私たちは信仰のことでですね、周りの人々からからかわれたり、まあ苦しみを与えられたりするとですね、なんかこう自分という人間は世界で一番不幸な人間ではないだろうかという、そういう気がしてくるかもしれませんよね。でもそうではないんだと。主はまさに私たちに先んじてそのような痛みを味わってくださった。主は善を行うゆえに、苦しめられるということがどんなに辛いか理解していてくださるのであります。ですから私たちは決して孤独ではないのです。イエス様は誰よりもですね、善ゆえの苦しみということを味わった。その主がどのような苦しみの中にあっても苦しんでいる私たちと共にいてくださるのだということですね。ただ、イエス様が通られたその苦しみというのは、ただ単に私たちの苦しみを理解するためという、まあ、ある意味受け身の理由からだけではないわけであります。もっと積極的な理由があるということですね。それはどういうことかというと、善ゆえに苦しみを受けるということ、それ自体がですね、私たち人間の救いを完成するものになっているということなんですよね。善ゆえに苦しみを受けるということね。その理不尽なこと、それ自体が私たち人間の救いを完成するものになっているということなんです。この逆説というのがね、キリスト教の真髄とも言えるわけです。つまり、罪のないお方であったイエス・キリストが、罪ある私たちに代わって、罪の結果としての苦しみを引き受けてくださって、代わりに十字架で苦しんでくださったということであります。ペテロは18節で、そのイエス様の苦しみは一度であったと、そう述べてますよね。これは見落としがちでありますけど、とても大切なことであります。そう、イエス様の十字架というのは、ただの一度で私たちの身代わりとしての役割を達成した、完成したということです。一度で。 これは何を意味するんでしょうか？それは、私たちは、もうイエス様以外のところにね、解決を探す必要がないっていうことです。私たちはどうでしょうか？時々ね、こんな私は救われているのだろうかとかね、クリスチャンとして自分はふさわしくないんではないか、そういうふうに感じてしまうことがあるかもしれませんね。あるいは、悪をしてくるね、相手に善を返そうと努力してきたつもりであるんだけれども、一向に変わらないその相手を見ていると、神様への信頼が揺らいでしまうという、そういうこともあるかもしれません。で、そんな時はぜひ思い出したいんですね。イエス様の十字架は一度で私の救いをすべて達成してくださったんだということ。もう他のところに救いの根拠を探す必要はないんだということです。イエス様の十字架の他に私たちが救われるためにしなくてはならない努力は何もないんです。そうですよね。皆さんに、が借金を抱えているとしてですね。一度誰かがその借金を全部肩代わりしてくれた。そしたらもう負債は残ってないんです。たとえ心の中でまだ借金があるような気がする。ね、借金抱えていた時代が長かったんで、そんなまだ借金があるような気がしたとしてもね、実際には負債は一円も残っていないんです。ですから、クリスチャンはですね、財政機関の虜になる必要はないのです。むしろ私たちは心の中に財政機関の侵入を許してはいけないと、とさえ言ってもよいと思いますよね。イエス様の十字架はそれほどに強力に一度で私たちを罪から救い出してくださったんだからですよね。ペテロはまた十字架を持っているもう一つの 大切な意味を18節の後半で明らかにしてくれていますけれども、それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、あなた方を神に導くためでしたと、そう書いてありますね。この導くためって書いてあるのはですね、皆さんこう連れていくっていうね、訳した方がより明確に意味が伝わると思うんですよね。連れて行ってくれると、そうなんですね。イエス様はね、私たちの先に立って、私たちこう腕を伸ばして、私たちの手を掴んで、私たちを神様のもとへと連れて行ってくれるわけです。で、そのためにイエス様はですね、まず肉において死に渡された。十字架のことですけれどもね、これは なぜかっていうと私たちにとってね、死というものは避けられない運命だからですよね。私たちの中で私は死にませんという人はいませんね。一人残らず私たちの前には死というですね、壁が立ちはだかってますよね。死というのは本当に圧倒的なまでに恐ろしいです。暗黒の壁ですよね。で、そういうものとして私たちは行く手にですね、死というものはこうそびえ立っている。あまりに恐ろしいんで人々はなかなか見ようとしませんね。口にすることさえもはばかられると。そういうものが私たちを行く手には、すべての人にそびえ立っているんです。で、私たちはそれを見ると、たじろいでね、恐怖で立ちすくんでしまうんですよ。だから見ないようにしてるんです。でもイエス様はそのような私たちのところに来てね、一緒にその死の壁の前に立ってくれるんです。そして一緒にその死の壁をくくり抜けてくださるということですよね。肉において死に渡される。私たちと一緒に死を味わってくださるということです。いや、味わわれたということ。で、その死という途方もない壁を共に乗り越えた。連れて行って、死の先に連れて行ってくださったそこにあるのは何かというと、この後半の霊において生かされていくということです。これはイエス様の復活をね、表しているわけであります。 イエス様は復活、肉体を持って蘇ったわけですけれども、それは前と同じようになった、同じ戻ったっていうことではないんですね。イエス様は肉体の性質を持っていながらも、同時に霊的な性質をも合わせ持っていた。で、そういう体へと、イエス様は蘇ったわけですが、そのようにイエス様は私たちを連れて行ってくれる。で、その先にある最終的な段階は神に導く。つまり、永遠の父なる神様の前に私たちを連れて行ってくれて、そこで、あの小さい子供が、親の前で安心しきって、平安の中で歩んでいくように、永遠の父なる神様の御前で、永遠に歩んでいく。で、そこまでのね、道のりのすべてにおいて、イエス様は私たちの手を離さない。そして、私たちを連れて行ってくれる。それがペテロが語っていることで、十字架というのはそのためでもあったんだということですよね。で、こうしてみると、皆さん、十字架を持っているこの逆説的な恵みというのが、このペテロの言葉の中に鮮やかに示されているということに驚かされるのではないでしょうか。十字架というのはですね、十字架の逆説の第一はですね、神様は私たちが善ゆえに受ける苦しみを知っておられるという印になっているということです。そうですよね。イエス様は本当に良き技を行っているのに苦しまれたんです。それは私たちクリスチャンの日々の体験でもあります。イエス様はそれをね、味わってくださった。知っていてくださるんです。十字架はまた、第二に、神様は善ゆえに受ける苦しみが神の手にあっては救いにさえ変わるという、そのことを強力にね、明かししてくれているということです。私たちは善を行っているのに苦しむ、ね、それはもう何の価値もない理不尽な無駄なことのように思えるんだけれども、しかし十字架はその善ゆえに受ける苦しみが、私たちは救いに変わる。神はそのようなことはできるんだ。そのことの力強い印になっているのです。そして第三に十字架は全ての信仰者が歩む道をあらかじめ指し示している確かな灯台でもあります。そうですよね。私たちはやがてこの地上の生涯を終えて死を迎えます。その先に何があるんですか？十字架がそれを私たちの先に立って示してくれてるんです。死の先に蘇りの命があるということを。ですから私たちは十字架を見上げるときにね、どのような時にも確かな慰めをいただくことができるわけであります。神様は十字架という究極の苦しみも人類を救うという究極の良いことに変えることができる、そういう力を持っておられるんだ。とすれば、私が今経験しているこの理不尽な苦しみも、必ず神様はやがて、良きことに変えることができになるはずだと。神の罪のない神の子が苦しみというね、殺されるというあのような最悪のですね、苦しみを神様は最高の救いに変えるんですからね。私たちはこの小さな痛み、それを神様は良きことに変えることができないはずがあろうか？いや、ないと。そう思えてくるわけです。十字架を見ると。で、そういうふうに私たちが考えるときに私たちの心はですね、神様のもとへと引き上げられていきますね。で、ペテロはそのようなことを願って、このような励ましの言葉を私たちに記してくれたわけであります。さて、そのようにして、イエス様の十字架の恵みを力強く語ったペテロですけれども、続く19節からは、ガラッとこう話題を変えていくのでありますね。19節と20節をお読みします。その例においてキリストは囚われている霊たちのところに行って宣言されました。かつてノアの時代に、箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられた時に従わなかった霊たちにです。 その箱舟に入ったわずかの人たち、すなわち8人は水を通って救われました。皆さん、今お読みした箇所というのはですね、一度で読んで多分理解できる方はおそらくいらっしゃらないのではないかと思います。というのも、ここはですね、新約聖書の中で最も解釈が難しい箇所の一つと言われております。それはですね、ここに書いてある、囚われている霊たちっていうね、それは何のことなのか。そして、ノアの時代に従わなかった霊っていうのは何なのか。そして、イエス様はその霊たちのところに行って、彼らに宣言したっていうのはどういう意味なのかっていうね。2000年前にペテロがこの手紙を記して以来にですね、人々は2000年間にあたって、ああではないか、こうではないかといろいろな説を唱えてきました。で、中には突拍子もない説もありましてね。それは、一つはですね、イエス様が死者の国に行ったんだと。つまり、冥界に降りていって、彼らに伝道したんだよっていう、そういうことを表してるんだと。だからね、死んだ後もチャンスがあるんだ。そういうことをこれは言ってるんだ。つまり、セカンドチャンス論って言うんですけどね、そういうことを言ってるんだという説もありました。あるいは、この囚われている霊たちっていうのは、これは堕落した天使たちのことだと。エノク書ってね、書いてあるんだ。だから、イエス様は彼らのところに行って伝道したんだと。そういうふうな解釈を唱える方もいます。しかし、今申し上げたような解釈というのはですね、使われている単語だけを取り出して、連想してね、ある意味、こう、想像力を膨らませて考え出した説でありまして、ペテロがね、語っている文脈に全然合わないんですね。唐突すぎるんです。ですから、むしろ文脈をですね、丁寧にですね、理解すると、最も妥当なですね、解釈というのは次のようになると言われています。それは、ノアの時代に受肉前のイエス様は、霊的にノアを導いて、ノアを通してね、人々に悔い改めを促した。ノアとしかしその家族だけが従い、洪水をくぐり抜けて救出された。しかし、人々は悔い改めを拒んだ。それに今、霊として彼らは囚われている。蘇られたイエス様は、主は彼らに対して勝利を宣言されたのだ。でこの見解というのはですね、文脈と無理なくつながるんですね。そして聖書全体が語っていることとも調和するのであります。確かにですね、歴史を通じてイエス様はこの世界に働きかけておられるんですね。人々を悔い改めに導こうとしておられるんだということを、そういう視点を私たちに与えてくれるわけであります。私たちは皆さんね、ともするとこういうふうに思ってないですか？それはイエス様がね、この世界に関わったのは、人となって世に来られたあの三十数年だけだと。他のね、期間はあまり世と関心がない。関わってないんだって、そういうふうになんとなくこう考えてしまうんですけど、実際違うんですよね。イエス様は人と世に来られる以前、いやむしろ歴史の始まる前から、霊的なお方として世に深く関わっておられる。人々に促し、人々を促し、人々に語りかけておられる。今もそうだし、未来もそうなんだと。イエス様のこの世に対する関わりというのはですね、永遠の昔から永遠の未来まで変わることなく続いているのだということですよね。でそれがですね、このノアを通してイエス様は当時の人々に語りかけたけれども、当時の人々はそれを聞かなかった。でそれにその人はね、命を落として、今、霊の状態で囚われの中にあると。まあ、そういうことを語っているんだということですね。しかし、それでもですね、皆さん、ペトロがどうしてこのノアの話を引き合いに出しているのかっていうのがですね、ちょっと私たちからすると理由がわかりにくいなと感じる方もいらっしゃるかもしれませんけども、実は歴史とした理由があるんですよね。それはどういう理由かというと、ノアの当時の時代と、このペテロのね、時代っていうのは似ているんです。非常に。 どういうふうに似てるかというと、ある解説者がですね、7つの点で類似してるんだということを語っていますので、ちょっとご紹介したいと思いますけれども、まず第一はですね、ノアの時代もこのペテロの時代も、信仰者はですね、敵対する非信仰者に取り囲まれている、囲まれているということであります。確かにノアっていうのはそうですよね。ノアの時代に箱舟を作ろうとしたノアに対して、それをね、称賛する人は誰もいませんでした。むしろ馬鹿にする人々ばかりでありました。で、ペテロの時代も同じなんです。ローマ帝国はですね、クリスチャンに対して本当にですね、非常にこう強く、厳しくですね、迫害を始める。ネロの時代なんてのは本当にそうですよね。帝国の中でクリスチャンに対する敵意というのがですね、非常にこう増えている時代でありました。現代でも、この日本はそうではありませんけれども、世界に目を向けるとそうですよね。クリスチャンであるというだけで、目の敵にされたり、目をつけられるという国は無数にあります。日本でも、戦争中はそうでしたね。お前はやそかと。で、そのような時代もありました。まあ、私たちもね、平和な日本に住んではいるとはいえ、自分の親族、家族を見ると、その中でクリスチャンは自分一人だけ。まあ、ある意味では、周りは皆ですね、自分の信仰を白い目で見てくる。そのような中に置かれている方もあるいはいらっしゃるかもしれません。狭い意味で見ると、まさに、これと似ているとも言えるかもしれません。第二の類似点は、そのような悪が満ちている世界の中で正しいものとして生きようとしているということです。悪には悪を持ってやり返すのは当然だというその世界の中で、神なんているかという、そのようなほとんどの人はそう思っている中で、ノアの心は神様に向いておりました。ペテロが励まそうとしている人もそうですね。悪に対して善を返そうとしている。そのような人はほとんどいないんだけれども、ノアもまたペテロが励ましている人たちもそうだった。第三は、それがまさに周囲の人々に対する証になっているということです。ノアは何を作っているんだ。こんな箱舟をバカバカしいとバカにされ続けましたけれども、箱舟を作り続ける。そしてまたペテロの時代には、悪を行われても、それに善を返すという、周りの人から見ると何を馬鹿げた報われないことをやっているのかと。それでも証を続けていた。そんな点でも似ているというんですね。そんな彼らはまた、そのような悪がしかし永続するものではなくてやがて裁かれる時が来る。それが近いということを知っているという点でも、似ておりました。これが第4の類似であります。私たちはこの創世記の6章に書いてあるノアの洪水が実際に起こったということを知っておりますし、また同時にイエス様は再び世に来られるというその時が近いということ、聖書から私たちはそのことを知っている。その点でも似ています。そして第5の類似点では、霊的な領域でキリストが語っておられるということです。先ほども言いましたように、イエス様はですね、ノアを促して、ノアの口を通して、周囲の人々に、悪を悔い改めるようにと、促したわけです。ペテロの時代においては、イエス様は、私たち信仰者の唇を通して語っておられると。それが、第五の類似点。そして、この神様はまた人々の悔い改めを忍耐深く待っておられるということ。それが第6の類似点ですね。ノアがですね、箱舟を作り始めてから洪水までどれくらい時間があったのかっていうのは聖書に正確には書いていませんけれどもね、巨大な船でありますからおそらく何年もかかっただろう。1年、2年でできるものではないですね。5年、10年のスパンだったかもしれません。その間人々はですね、ずっとノアの姿を見続けてきたんですよね。それでも変わらなかったんですけれども。今の時代も同じです。神様は全ての人々が悔い改めに進むということを望んでおられる。辛抱強くこの時代の悪を忍耐して、 裁きの時を思いとどまっておられる。忍耐しておられる。だから私たちは時々ね、思うかもしれません。なんでこの世の中にこんな悪がね、はびこんのか。なんであんなひどい悪人がのさばっているのかと。神様が忍耐しておられるからです。ノアの時代も今の時代もそれは変わらない。一人でも多くの人々がその道から立ち返るようにと神様は願って忍耐しておられる。そして最後の類似は最終的に救われる人々は実は少ないということです。あれほど熱心な勧めにもかかわらず、ノアの時代の人々で助かったのは彼の親族だけであった、家族だけであったと聖書は書いています。ペテロの時代でも圧倒的な数のローマ帝国の人々に対して信仰者はごく少数でありました。現代の時代でも残念ながらイエス・キリストを信じてその罪の贖いを自分から受け取っているという人はそれほど多くはありません。世の中にはキリスト教国と言われる国が多くありますけれども、その中で、カルチャーとか文化ではなくてね、実際に神様を私は信じて、その救いを受け取りたいと願っている。まあ、そのような人々の割合は、名目とはかけ離れているかもしれません。で、そういう世界に私たちは生きているからこそですね、信仰ゆえの苦しみを味わうということが避けられないんだと。ノアの時代がそうだったように。で、こうやってね、七つのポイントを見てきますと、あえてなんでね、ペテロがここで、ノアの時代を持ち出したかっていうのがね、はっきりわかるんではないかと思うね。つまり、歴史は繰り返すということなんです。人々は同じことを繰り返しているということなんです。聖書の中にノアの話というのははっきり記されておりますけれども、それを真剣なこととして受け止める人は実は少ないんです。で、それは逆に言うとね、この世の人々は神様に心を向けない、そしてむしろ私たちに敵意を向けてくるということがあったとしても、それは珍しいことではない。そして、それは私たちが驚き、怪しむべきことでもないんだということなんですよ。稀なことじゃないんです。むしろ人間の歴史を通して、この世はいつもそういう態度を神様に対して示してきたんだということなんですね。ですから、ペテロは、そのことを思い出してごらん。そうやって私たち気づかせて、だからね、動揺しないでいいんだと。世の中はそのようなことをあなたにするとしても、それは世の常なんだ。だから動揺しないでいいんだ。そう、私たちを励まそうとしているということです。その上で、ペテロはこのノアの洪水を引き合いに出したもう一つの理由を明らかにするのでありますが、それは21節ですね。この水はまた、今あなた方をイエス・キリストの復活を通して救うバプテスマの方なのです。バプテスマは肉の汚れを取り除くものではありません。それはむしろ健全な良心が神に対して行う制約です。まあ、ここもね、パッと見ると理解が難しいかもしれませんが、ペテロはね、ノアの洪水とバプテスマ、つまり洗礼の間にあるね、霊的なつながりということをここで明らかにしているわけであります。ノアの洪水というのは、この世の罪に対する神様の裁きとして用いられました。で、同じように私たちが洗礼を受けたときに水に入りますね。それは私たちは古い体が裁かれた。神様の裁きを受けて、私たちは古い体はもう滅びたんだと。受け切ったんだということをね、象徴的に表しているんだということですよね。で、ノアはね、しかしその洪水の中でも箱舟に入ったということで救い出されたじゃありませんか。同じように、洗礼においても私たちはイエス様を信じる。イエス様という箱舟に入るということによって、水から出てくる。上がってくる。蘇ったイエス様の蘇りを私たちもいただいて、新しい命をいただいて水から上がってくる。古い、人が滅びた。 その水から私たちはイエス様の新しい命を帯びて上がってくる。それがね、そういうね、リンクがあるんだと。型っていうのはそういう意味なんですよ。で、重要なことは洗礼式そのものに私たちを救う力があるんじゃないよとペテロがあえて念をしていることであります。洗礼式の水はね、聖水などではございません。それはただの水であります。ですから私たちの肉体をね、特別に清めるということもなければ、その水が心をですね、入れ替えるというわけでもない。そのような清みを成し遂げるのはイエス様だけです。私たちは信仰によってイエス様とですね、結びつくときに、イエス様の十字架とも一つなんです。ですからイエス様は十字架の上で、あの十字架の上で生き絶えたときにね、私たちの古い人もそこにいて、共に十字架にかけられて生き絶えた。そしてイエス様は復活されたとき、私たちも新しい人としてイエス様と共に蘇った。それがね、救いの本質ということです。で、洗礼式っていうのはその本質をですね、ビジュアルとして目で体験してわかるようにしたものだということなんですね。ですから言ってみれば洗礼式というのはこの結婚指輪のようなものだと考えるのが良いと思うんですよね。皆さんにお尋ねしたいんですけれども、夫婦関係の本質っていうのはですね、何でしょうか？指輪をつけるということでしょうか？指輪をつければ夫婦なんでしょうか？いや、違うわけですね。指輪をしているけれども、実態は夫婦ではないというカップルもいるわけであります。ですから、重要なのはね、心ですよね。心の誓いです。心の中でこの人だけを愛しますと決意して、それを誓いの言葉で言い表して、そう生きていくということ。それが夫婦関係の本質ですよね。それが二人を夫婦として結び合わせている原動力になるんです。結婚指輪というのは、そのように愛し合って、すでに愛し合っている夫婦がその愛をですね、目に見える印として表した、実現した、表現したものですね。ですから、結婚指輪をですね、見るたびに何をね、私たち思い出すかっていうと、ああ、自分はあの人と結ばれているものなんだという事実を思い出すんです。そして、他の人を心に入れる、それはあっちゃいけないんだということを、結婚指輪を見るたびに思い出すんですよ、ね。そうやって誘惑から守られるんですね。結婚指輪というのはそのような意味があります。洗礼式というのはこの原則をね、神様との結婚にですね、適用したものだということですね。ですから、重要なのは洗礼式をするかしないかということではなくて、神を愛するということ。その心の決意、そしてこれを言葉で、信仰告白で表したということ。そしてね、実際にそのように生きているという信仰生活です。それが私たちを救うんです。でそうやってイエス様と一つになった人が洪水の中でもですね、箱舟に乗ってノアが救われたようにイエス様という箱舟に乗ってね、救われるということです。洗礼式というのはですから、すでに救われた人がね、それを内外に表して私は忘れない。どうやって私は救われたか。どうやってイエス様と結び合わされたか、それを忘れない。そのために行うんですね。つまり、結婚式ね、で私はこの人だけを愛していく。同じように私たちは、洗礼式を通して私はこの神様だけを神とする。他のこの世の神を神とはしません。それをね、教会の兄弟姉妹の前で誓い表すんです。で、それを聞いた兄弟姉妹はですね、その人を信仰の仲間として迎え入れて、共に励まし合う。そして支えながら歩んでいこうじゃないか。仲間として共に歩んでいこうじゃないか。それが、洗礼式の重要な意味ですね。で、大事なことはですね、私たちはすでに救いを得ているということなんです。皆さん、ノアっていつ救われたんでしょうか？ノアはいつ救われたと思いますか？ ノアの救いっていうのは、私は箱舟に乗り込んだ時に、事実上もう終わっていたと思いますね。ノアね、箱舟に乗り込んで、まだどうなるかわかんないって、40日、40夜、まだ死ぬかもしれないって、そういう状態だったと思いますか？違いますよね。大体ノアが乗り込んだ後、そのドアを誰が閉めたかっていうと、神様が閉めてくれたって書いてますよね、聖書ね。後ろからバターンと閉めて。水漏れしないようにこうシーリングしてくれる。誰がしたかって神様がしてる。つまりそれはね、あなたのやることは箱舟に乗ることだまでで、あとは私の領域なんだよってことですよね。だから、ノアの救いっていうのはもう箱舟に乗り込んだ時点で終わってるわけです、皆さん。完成してるんです。ですからね、イエス様は私たちは信じるということもそうですよ。信じてそこから救いがですね、救われるか救われないかわからない、最後までわからない。そうじゃないんだと。もうイエス様は信じてイエス様と箱舟に乗り込んだ時に、もう救われている。私たちは領域になすべきことは終わっている。あとは、神様が私たちを最後まで間違いなく導いてくださる。ですから、洗礼っていうのはね、私はこれから救われますよってことを言ってんではなくてね、もう救われたんですよという事実を表しているということなんです。ペテロが言いたいことはね。これから救われるかどうかが決まるんですってです、ね、そういうんじゃなくて、もう救われたんだという事実を表しているんですよね。で、そのことはですね、ペテロが最後で、今日の最後の箇所で次のように語っていることによってはっきり理解できると思うんですね。22節。イエス・キリストは天に昇り、神の右におられます。御使いたちも、諸々の権威と権力も、この方に服従しているのです。イエス様がね、天におられて、世のすべての権威とか力を支配しておられるっていう話ですけどもね。あ、そうなんかな、ピンとこないなと思われるかもしれませんけれども、皆さんここで書いてあることはいつ実現することなんでしょうか。未来にそうなるといいね。いや、そうじゃないんですね。現在すでに実現していることがここに書いてます。イエス様は全世界をあらゆる権威者たちも含めて全て実際に支配しておられるということです。イエス様は天にいるってことはそういうことなんです。私たちは天と聞くと上の方っていうね、イメージを持ちます。でもよく言うように私たちにとって上の方っていうのは地理の人々からすると下の方なんです。だから上とか下とかそういう問題ではないんですよ。天っていうのはね。天っていうのは、そういう上とか下の問題じゃなくて、神が支配しているところが天なんですよね。そこはもう絶対的な領域です。だから、天の国っていうね、そこはもう神様は絶対的に支配しておられる国です。そこにイエス様はもうおられる。ってことは、イエス様はすでにこの地上のあらゆる力を支配しておられる現実にね、ということなんです。これから支配するんじゃないんですね。ですから私たちには慰めがあるわけであります。皆さん、私たちは信仰者としてこの地上で生きていくときに、いろいろな人々から信仰ゆえに理不尽な苦しみを味わわされるということがあるわけであります。時には善を返しているのに苦しめられるという、全く理不尽だと思える状況に置かれることさえもあるんだとペテロは語ってきておりますね。で、そういう中で状況がなかなか好転しない、神様は本当におられるんだろうかと不安になることもあるかもしれませんね。だからこそペテロはこのことを私たちに語ったんです。イエス様はどこにおられるか思い出してごらん。墓の中ですか？地の下ですか？天でしょ？天におられるでしょ？それはつまり私たちの前にね、いる権力者や権威者のその背後にある闇の力ですよね。彼らに影響を与えている霊的なその力をイエス様はもう打ち倒しておられる。勝利しておられる。たとえ彼らが一時のさばっているように見えたとしても、天におられるイエス様はすでに彼らを打ち破っておられるのであります。 ですからそのような悪がですね、闇が力を振るうという時間はもうほとんど残されていません。最後のあがきをしているという、そういう段階であります。もちろん、最後のあがきであっても悪魔は私たち人間よりは力を持っていますので、それに私たちは善ゆえの苦しみということを味わうわけですけれども、でも、主はすでに彼らに勝利しておられるんですね。彼らはすでに敗北しているのであります。洗礼式というのは、このイエス様の勝利に自分をですね、並べていく行為だとも言えますね。聖書はそれを花嫁として身を飾ることになぞらえております。イエス様が成し遂げる最後の勝利を待ち望むクリスチャンたちを、あたかも聖書はですね、王様の婚礼を待ちわびている花嫁のように例えている箇所がありますね。洗礼式というのは、その花嫁である私たちの衣装なんだということです。そう考えると私たちのですね、確かにこの地上での歩みには未だ困難が残っているかもしれません。私たちはもうしばらく善を行うがゆえに苦しむという状況を時に経験しなくては、忍ばなくてはならないかもしれません。それがなくなるためにもうしばらくの時間が必要かもしれません。しかし、それが実際になる日はもうすぐそこなんだと。ですから私たちはこの現在自分の身にある苦しみ、それだけに心を向けるのではなくて、イエス様の救いが実際にこの地上に完成するその日を見つめていくものでありたいと思います。そこに私たちの歩むべき幸いの道というものがあるんだということですね。この際を覚えながらご一緒にお祈りの時を持ちたいと思います。